This is MIT Technology Review.
2022年10月30日掲載。中国テック事情、 WeChat 赤版騒動、スーパーアプリの弊害露呈。中国ウォッチャーにとっては長い1週間となった。10月16日に始まった中国共産党第20回全国代表大会については、毎分のように新情報が出てくる。おそらくそれが理由だろう。横断幕を掲げた北京での抗議活動のニュースは、すでに大昔の出来事のようだ。私は先日、北京での抗議活動がデジタル世界にもたらした余波について、記事を書いた。WeChat のアカウントを停止された人が続出したのだ。中には、今回の抗議活動の写真を共有した人もいたが、一体何が原因であるのかわからない人もいた。アカウントを停止された人は、アカウントを必死に取り戻そうとした。巨大アプリである WeChat を運営するテンセントに対して、公の場で今回の抗議活動に言及したことを謝罪し、アカウントの復旧を嘆願したのだ。しかし、この記事を執筆中に、あることに気づいた。中国担当記者である私にとっては当たり前のことでも、中国以外の人にとっては WeChat のアカウントの重要性はあまり直感的には理解できないかもしれないということだ。WeChat のアカウントには本当にそこまで価値があるのだろうか。たった一つのアプリが使えないだけで大きな影響を受けるのはどうしてなのだろうか。こうした疑問に手短に答えるなら、WeChat は中国における社会的関係やデジタルライフのほぼ全ての基盤になっているからだということになる。代わりの選択肢は多くない。メッセンジャー、WhatsApp、Telegram、Signal はどれもブロックされている。 SMS メッセージにはスパムやサービスからの通知が殺到する。 Apple の iMessage では連絡できる相手がかなり限定される。中国では iPhone のシェアはスマホ全体の約 20% にとどまっているからだ。また、一般の人々の間では、メールは基本的には使われない。家族や学校の友達と話すときも、同僚と話すときでさえも、WeChat がほぼ唯一の選択肢なのだ。当初の WeChat は、1対1のメッセージ送信とグループチャットの分野でシェアを持っているだけだった。だが、WeChat は、次第に人々がインターネットで使いたいと考えるあらゆるサービスを飲み込んでいった。例えばデジタル決済、買い物、ストリーミング、ソーシャルネットワーク、配車など、思いつくものはほぼ全てが網羅されている。さらに2017年には WeChat はアプリ内ミニプログラムを立ち上げた。これを使うと Airbnb、Weibo、それにオフィスツールなど、テンセント以外が提供するサービスを WeChat のプラットフォームから一度も離れることなく使えるようになる。つまりアプリ内にフル機能の OS が搭載されているようなものなのだ。かなり便利に聞こえるのではないだろうか。しかし、一旦使い始めると WeChat から全く離れられなくなるということでもある。つまり WeChat のアカウントを停止されると上記のすべてが使えなくなるのだ。私が記事で指摘した通り、WeChat のアカウントを取り戻すのは簡単ではない。実際には、その他のサービスへのアクセスを一つずつ取り戻す方が簡単だろう。だが、それでも WeChat で人間関係を10年かけて構築してきたユーザーもいるわけで、そうした関係を再構築するのに苦労することになる。連絡先を登録し直していると、詐欺師かと問われましたと、アカウントを停止されたあるユーザーは私に語ってくれた。こうした人間関係のつながりを取り戻すのが最も困難な作業と言えるかもしれない。しかも WeChat の影響は個人レベルを超えている。WeChat は極めて人気で、あらゆる場面で使用されている。そのため WeChat は中国社会全体に影響を及ぼしてきたのだ。スタンフォード大学で政治学を研究するイーチンフーの話によると、WeChat によるコンテンツ消費分野の独占の試みによって、中国での情報収集の方法さえも規定されてきたとのことだ。人々は、 毎日長時間にわたって WeChat を使用しているため、情報の大部分を WeChat から得る人も多い。しかし、こうした WeChat で公開されている記事は、Google のような検索エンジンで索引化されているわけではない。そのため、人々は WeChat 以外でコンテンツを検索しようとしなくなり、その代わりにタイムラインに表示されるコンテンツを単に受動的に消費するようになっている。また、この仕組みだと、公開からそこまで時間が経っていない記事も見つけにくくなる。例えば、前室の風であれば、英語でブログ記事を執筆してウェブサイトで公開すれば、公開の数年後であっても、多くは検索経由で新たに閲覧されることになる。しかし、その同じコンテンツが中国語で WeChat で公開されると、わずか数日後には人々の目に触れなくなる。そのため、知識層を含むコンテンツ発信者は、その瞬間に消費されることのみを前提としたコンテンツ、つまり短くて断片的で表面的なコンテンツに絞って発信した方が有利になる。WeChat のシステムは、このように閉鎖的かつ網羅的だ。このシステムが、WeChat が商業的に成功を収めている隠れた理由である。一つのアプリの中にユーザーを閉じ込めることで、WeChat は競合アプリにその独占的地位を揺るがされにくくしているということだ。しかし、このシステムによって、WeChat は権力者が操る危険なツールにもなっている。北京での今回の抗議活動に言及したユーザーのアカウント停止措置は、その恒例だ。WeChat がその他のコミュニケーションプラットフォームを駆逐したことで、政府は一つの中心的なハブを通して人々の言論を検閲しやすくなったのだ。同じことが米国でも起きる可能性はあるだろうか。私は簡単には起きないと考えている。WeChat が登場したのは、2011年のことだった。当時の中国では、現在のインターネットの常識はまだほとんど確立されていなかった。現在の米国では、Twitter や Facebook などの有名アプリであっても、WeChat がしたように様々な市場への進出を成功させることは大変困難だ。それでも、各社は様々な市場への進出を模索し続けるものだ。テック業界の巨人たち、例えばイーロン・マスクはしばしば、巨大アプリの一つの理想的なビジョンとして、WeChat を挙げている。確かに、こうしたプラットフォームは、多くのユーザーのデジタル体験をより便利にできるものだ。しかし、力が集中してしまうことで、少なくともユーザーにとっては意図せぬ多くの帰結につながってしまう可能性もある。そうした帰結は、ユーザーにとってはしばしばネガティブなものだ。これは、単に机上の空論ではない。すでに WeChat で目の当たりにしていることだからだ。巨大アプリという幻想を現実化しようと考えている人々は、民主主義の国であれば事情は違ってくると主張するかもしれない。申し訳ないが、私はより悲観的な見方をせざるを得ない。以上、ヤンキの報告でした。